サンキュー達夫プレゼンツ二次元音声マガジン熱量と文字数。本日の編集会議はサンキュー達夫、国井咲也、松崎勝利、若林博美でお送りします。
オレシュラ最終回の件、
俺の彼女とね、幼馴染が修羅場すぎる、うん、ありましたよね。最終回見ました？
見ました。
ご覧になりました？
見ました。
あれどうなのか問題についてちょっと喋りたいわけ。
え、どうなのか。
いや、で、え、あれは松崎さん全然 OK な最終回ですよね。
もっと言う、
はい、まあ、え、どうなんでしょうか。いや、僕からしてみたらですよ、ハレムアニメのやっぱ、なんていうか不満として基本結論を出してほしいっていうのがあったわけです、うん、松崎はだから常にハレムアニメは最後はいや参ったなで終わってほしいって言ってたじゃないですか、はい、でも俺はそうじゃないと、はい、俺が好きなのはお前だって言って誰かを選んでほしいってずっと言ってたわけです、
はいはいはいはい、
まあおそらくね、その僕の声が届いたんでしょうね。オレシュラに関しては誰かを選んでくれたわけですよ、
はいはいはい、
A パート、
マスズ、ね、マスズを、
しかも囚人がみんな見てる前 です、
はい、
マスズはもうステージ上で水着ですよ、
うん、
で僕が見てたらお前のことが好きだと
言ってました。
愛してるって言ったんですよ。
言ってました。
わかります？愛してるですよ。 I love you ですよ、
はいはい、
でキスまでしたわけです。
しました。
これ選びましたよね。
選びました、
ね、選びましたよね。
選びました。
僕はもうようやく、あ、今までのハーレムアニメと違って結論を出してくれたんだ、
はい、
と思ったのが A パートです。
はい、それで A パートが終わりました。
A パート終わりました、はい、じゃあ B パート、
はい、
さあどうでしょうね。幼馴染出てましたよね、
はい、
で、前世の恋人いますよね、うん、
って言ってる、はい、
ね、で、まあ、もっと幼馴染いますよね。
あの、言い名付け
っていう、言い名付けっていう、言い切
ってる、はい、
で彼女たちの、まあ、逆フラグ潰しをしなきゃいけないということで、
ついてくれてるから、
まあまあね、はい、嫌われに行くんです、一人ずつ。あと僕は誰か、うん、マスズを選んだから一人ずつみんなに嫌われなきゃいけないんです。一人ずつのところに行きます、うん、それ逆になんかそのキスされたりとかね、
はい、
誤解が解けちゃったりとか、
はい、
いろんなことがあり、最終的にいや参ったなんだってこれさ、
はい、
これどうなのかな、これ
素晴らしい
これさ俺、はい、斬新すぎると思って、
はい、
びっくりした、こんな手があったのか。いや、うん、一歩先行ってると、それは、
うんうんうん、
いやそうだったら、うん、じゃあハーレムアニメ誰か一人を選んで、はい、大団円になって、あ、こういうハーレムアニメの終わり方あるんだねっていう時代、一時代それで気づいた後、はい、その手があったかで、そのね、うん、逆にみんなからやっぱ好かれるっていう、うんうんうん、はい、これをさ、
はい、
俺しらはさ、最後の1話でやっちゃったんだよね。
A パートで、 A パートでそれはやったんです
それさ、はい、俺衝撃だったんですけど
だから一人に決めてほしい人は A パートで見るのをやめればいい。参ったな
王じゃねえよお前らお前ら王じゃねえよ
参ったなをやった人は全部見ればいいんですよ。
いやだから、いやいや今ちょっと目から鱗が落ちてるけど俺そういうことか。いや違う、俺ね、はい、極論言えばハーレムアニメっていうのは最終回だけ見ればいいと思うんです
よ。ほう、
最終回でどういう結論を出すかだけがもう、
なるほど、
あの天神以外の手法でのハーレムアニメを見るんであれば、はい、まあ、それぞれみんな最終的に可愛くなるに決まってるじゃん。
まあまあまあ、確かに確かに。
だから俺はやっぱ誰かを選んでくれないとっていうのがあったんです。
うん、
その俺の不満にも応えつつ、うん、松崎も納得するエンディングって、これどういうことなんだろ
いやだから
伺いたい、そこ。
いや画期的な作品ですよでもその俺しらは、僕はやっぱりやっぱ一個引っかかってる点があるのが、
何が
一応ヒロインが4人いるじゃないですか。
います。
その中でやっぱり彼女とその幼なじみ、マスと千
葉
がメインの2人になっちゃってるんですよ。
ああ、はいはいはいはいはいはいはいはい、
その横の愛ちゃんだったりとかが、やっぱり
サブキャラ扱い、
サブヒロインとまではいかないんですけど、うん、やっぱり誰をメインで見せるかというとやっぱりそのメインの2人を見せるってこと、
まあ、タイトルがもう彼女と幼馴染って言われてますからね。
そうなんですよ、僕ね全部を平等に扱ってほしいんですよ、
ね、博愛主義じゃん。
そうじゃないとね、
みんな同じ熱量と距離感で愛してほしい。
そうなんです
よ。だからインフィニットストラトスってことなんですよね。
そうなんですよ、メインを作ってほしくないんですよ。
これ若林さんどうなんでしょうこの病状は。そのね、そのどうなんですか若林さんはハーレムアニメについてまずどう思います。僕オレシュラに限ったわけじゃないですけど、ね、あるじゃないですか。
でも僕もどっちかっていうと達夫さんに近いっていうか、この答えは出してほしい、
答え出してほしいですよね。
でその続編でまたなんかやれやれに行くのは、
う
ん、
から始まるのは
全然
まあまあしょうがない、
うん、としてもやっぱそれなりのなんか落ちがつけて
ほしい。トラドラなんかは、まあ言うてもタイが選んでくれたわけじゃないですか、そういう意味ではデューインが下がったんですけど。
そうですね、
松崎さんそれは不満。
いやだから僕はトラドラはハーレムアニメっていう感覚がない
あ、なるほど、
ごめんなさい、
恋愛ものです。
ごめんなさい、そうですよね、
はい、
すみません、それは僕が間違ってた。
トラドラは明らかにあの二人がくっつくんですもん。だって
そうだよね、はい、そういうルートだもんね、
はい、
じゃあテレビシリーズのマクロスフロンティアは松崎さん的にはハーレムアニメですよね。
ハーレムアニメですね。
あれで最後トホホの笑うじゃないですか。そのどうしようかな参ったなって笑うじゃないですか、
うん、
確かに、
うん、
翼お前たちは翼になってくれって笑うわけ
です。だから僕はマクロスはロボアニメじゃなくてハーレムアニメ。
ハーレムアニメ、
うん、そうか、確かにそうだわ。
えちょっと国さん、
うん、
これどうなんですかこのオレシュラ最終回問題。国さん思うとこちょっと聞かせてください。
僕はだからその達夫編集長に近いですから、はい、まあちょっとこっぱずかしい部分がありましたけど、はいはい、囚人監視、
ね、俺愛してるって。
そうありましたよ、
愛してるの。
あのイベントすごかった。
あれすごい、愛してるはないでしょ、嘘くさい。
その後にマスズがあんなベッドで
エロかったエロかった。
ごめん、あのね勃起しましたもん。言葉を選びませんけども、あれは勃起しました。
多分勃起しみんなしてましたよ。
僕もスカイタワーになりました。
いやスカイタワー、
スカイ
ツリー、
スカイツリー、
もうね東京タワーよりスカイツリー、
西東京の方のスカイタワー。
確かに確かに
西東京、
西東京、西東京。
いやあれはエロかったですし、やっぱ改めて俺田村ゆかり好きなんだな
と。あれ見たのでもう、もう俺はそれ、これだけでお腹いっぱいだよと思いましたけど、やはりその後トホホになるのか
マスズ。また黒い下着似合うんだよね、
大人よね。
大人だよ。俺ちょっと胸当たった感触あったもん。あったもん。
俺胸元でこう喋ってる時にこう息がかかって熱くなって
くる。ちょっと分かる。俺だからこれ俺勃起したらどう思うんだろうマスズはってちょっと思いましたけどね。
いやー
でも分かってて何も言わない。
分かってますよ。
あれエロいよ。
気づいてますよマスズは。
あれあそこまでやってもやっぱ松崎さんマスズ選ぶのはちょっとなしなんですかね。
いやマスズ選でもいいんですよ。
そうさ
僕の気持ちの中では僕はマスズが好き
です。君はだからなんだろう、要約すると、うん、王様になりたいってことなん
ですか。そうです、そう
です。おやっぱ王なの。そうするとやっぱ中心に自分がいてハーレムなのかな。それとも何にもそのいさかいが起こらない状態っていうのを望んでるっていう。いや
だってもう
それもだからハーレムについてきてくれてる女の子たちがいるじゃないですか、うんうん、そこの関係性みたいなのもやっぱり
ついてきてくれてる。いやでも確かにそれ、そのキーワード大事で、あのオレシュラでもあの前世でね、
うん、
あの婚約してたっていうフィアンセがいるわけですよ、うんはいはいはい、でその子は私は2番目でもいいみたいなことです。
そう、
それも多分ある
。えそれ言わせんのってちょっと思ったんですよね、うんうんうん。
でもハーレムだからいいっていう女の子キャラも最近出てきてるじゃないですか。トラブルのモモちゃんとかさ、
あ
ーハーレムだからこそいいのだ。いや私一人言ってないんだ
よ。いや分かる。いや でもですよ、うんうん、そのみんな私が一番って言ってっていう状態でもハーレムじゃん。
そうなんですよ、うん、
だけど、うん、マスズっていう彼女がいるから私は2番でもいいっていう、うん、それなんていうの。いや確かに男の夢ですけど、
うん、
それ言わせていいのかってちょっと思わないですか。松崎さんどうなんですかそこは。
うん、僕は一番に選んでもいいと思うんですけどね。
あいやそれやっぱそうですよね、
うん、
私は2番でいいっていうセリフに関しては特に。
いやでもそういうそれを言ってくれるぐらい僕のことを好きでいてくれるっていうことは
超嬉しそうな笑顔です。
お前は本当将軍だね。
将軍です、
ね、大奥ってことなんだよね。
そうですね。その中でもハーレムの中でも誰が一番距離近いとかはありますけど、基本的にはそんなにあの扱いに差をつけたくない。
俺でもさ、どうなんだろう、俺やっぱチワがね、うん、いやあそこはどうすべきなんだろうって思ったわけですよ、うんうん、いやチワそうは言っても相当可愛かったですよ。
可愛いですよ、うん、でも幼馴染じゃないですか、うん、まあ、彼の夢の動機には彼女はなってるんですよ、医者になるというね。
そうだよ。
ただそれがじゃあイコール恋情かと言われると彼はそうではないという部分、いやあったはずなんだけど。
ただね、俺そうだったらやっぱり最終回で、うん、あのチワにキスされた時に、うん、何らかのやっぱアクションすべきだと思う。
ああ、
はい、それはダメだよ。
そうだよ、ね、うん、あれかわそうと思ったらやっぱかわせる
もん。かわせるよ。
そうなんだよ、う
ん、あれどうやって受け止めたらいいの。俺はどうやって 俺この心のやり場にすごい困ってるわけ。
いやでもそしたら編集長はマスズはもう告白してるわけじゃないですか。
いやマスズ可愛いもん
でしょ。そしたらチワがあんなった時にはもう避けないといけない。ダメだよ、
うん、断ない。
俺だからここがまだなんかこう頭が固いのかな、うん、一人を選ばなきゃいけないっていう発想から早く抜けきんなきゃいけないのかな。
あどうなんで、でもこっちとしては一人を選んでもいいんですけど、例えば昔ラブヒナっていう
ラブヒナありましたよ
の、漫画版、単行本の最終巻で、はい、ナルと結婚式を挙げる、
はいはい、
でももともといたその女の子たちはもう相変わらず慶太郎のことがやっぱり好きな気持ちはある、
はいはい、
で待てーいみたいな感じで終わるんですね、うん、なんかトラブルドカーンって起こして、うんっていう。だから一人に僕は決めたけれども、まあ、女の子たちが勝手に追ってきてくれる。
あなるほど、そう、あ、わかる
という、うん、
なるほどね、
状態が一番理想ではあるのかもしれない。
君は赤松先生が作った味の素の味にならされてる、はい、赤松味の素にならされてる、はい、そんな世界ないよ。ないんだよ。
いやでも
アニメだからといって許されていい、いいものか。
紙の中や画面の中にはありましたよ。
確かにな、俺それ望んでんのかな。
だって 誰も不幸になってないんですよ。
いやじゃあちょっと待ってください。じゃあスクールデイズ見てどう思ったんですか君は。
スクールデイズ見てですか、
うん、最終回以外ですよ。最終回たどり着くまでですよ、
はいはいはい、いや僕はその主人公の魅力というか主人公にどれだけ感情移入できるかの部分なので、なんだろうな、
感情移入できる
じゃあ主人公の男の子にどれだけ魅力があるかっていうのがやっぱりハーレムアニメの肝ではあるんですよ。
逆にね、もはやね、
はい、だからもうヒロインたちはもう、あ、こういうキャラ、もうこういう性格
のボケはできてるっていうことだから、
わかりました。
もうツッコミが大事ってこと、
メインのツッコミは誰なんですか、はい、
わかります、
っていう点で、うん、スクールデイズよりは僕はハイスクール DD を選ぶ。
なるほど。
インフィニットストラトスを選ぶ。
なるほど。にでもどうなんでしょうか、鈍い男の方が逆にイラつくってことはありませんか。僕は、うん、いや誠はちゃんとこう自分の好きな女の子の気持ちに敏感に反応してちゃんと抱いてやったっていう解釈でもいいと思うんです、うん、おーってああいうことですから、うん、
は
あ
は
あ
は
あ、最後寝首をかかれただけですから彼は。王として
寵愛が欲しいって言ったから愛を与えただけなんですよ、やつは。
あれやっぱ強欲な姫がいたっていうことなんです、うん、でも女ってみんな強欲です、うん、私だけをって言うんですよ、
うん、でもその私だけを、私だから先ほど言いましたけど、その2万でいい、愛人でもいいって言わせるぐらいの主人公の魅力に説得力がある。
何なんですかこのハーレム聖杯問答。オータル資格はみたいな。
そうなんですよ、作品構造だけ見てみると僕の主観ですけど、はい、そうすると最近ロボットのものの話もするじゃないですか、はい、ロボットに乗れるっていうのもハーレムを形成する必要なファクターになってるんですよ。
え、なんでどういうこと。
だってそこにもうすごいものに乗れるっていう能力じゃん。
足が速いみたいなこと。
そういうことなんだ。だそうなると一目置かれる、今まで何にもなかったやつが一目置かれる理由ってなんだっていうふうになった時に、ロボットって楽なんだよね、乗れるっていうふうになった時にもうトップエリートの仲間入りするわけですよ。でロボットの方
私にも乗ってんだろ
う。で軍人ではなくロボットの方が彼しかダメだっていうふうに言えばもうそいつが乗らざるを得ない。 なってるんですよ。で、俺が選んだわけではない軍人だからってなると、いやー世界を守るなって困ったらてへー成立するのあってるそう、そう成立する。
アムロもシンジもそう
なってるんだよ。
アムロもシンジもそうだわ。
そうですね。
なんでそのお前がロボットアニメにはまんないの
いやだって女の子が
出てこない。
少ないね。
少ないからです、うん、構造的には一緒なんですかね。
僕は一緒だなと最近思うんですよ。
は
え、じゃあ、若林さんハーレムアニメ好きですか。
もう割と見てるって見てますね。
どうですか、イラつかないですか。ハーレムが鈍いなとか、何なんだろうこの、いや一番好きなハーレムアニメってありました。
なんかでも僕もラブヒナとかネギマとかちゃんと
通ってきてる。
赤松汁、赤松
汁は赤松汁ちゃんと飲んできてる。
ちょっとこう飲んではきてる。
いや俺も好きですけど赤松汁
すすってますよ。
すすってますよね。
そこすすってます。
赤松汁はやっぱ美味しいです。
美味しい
でもんですよ。俺はもう美味しすぎていつかやっぱこれ卒業しなきゃいけないな
大人だな
我々
やっぱおすましの味をねちゃんと分かる大人になりたいですもんね、
っていうところでやっぱりでもハーレムでもやっぱりでもさっきのマクロスじゃないですけどマクロス見せてもやっぱりどっちかやっぱ決めてほしくなっちゃうんですよね。
わかる。いやわかる。
僕はマクロスで言うと断然僕シェリル派だったんですけど。
はいはいはい。
いやだから俺はあれなんですよ、あのどっちかというと男を主人公にしてほしくないの、
はい、あ女の
男に感情移入しちゃうから、うん、だから俺はこれ大正野球娘問題ってずっと言ってるんですけど、はいはいはい、大正野球娘は女の子が主人公だったから、うん、やっぱお
熱文字。
いや俺あの大正野球娘問題、うんはい、はあれはだから女の子が主人公だったわけ、
はいはい、
で好きになる男の子というかちょっといい感じになる男の子いましたよね。
いました。
で俺はやっぱりそこで嫉妬しなかった彼に。おこんな顔だって伊藤かなえが声やってんだ可愛い決まってんだよ、はい、それでその子がもうただ俺は女の子が主人公だったからその女の子ものすごく応援できてるわけ。ほうこの子が好きになった子だったら俺はもう応援するしかないなって思えたんだよね。
ほうほうほうほう。
だからこれ逆の立場になってだから俺修羅はマスズに感情移入して見てればすごくあの最終回の A パートっていうのはあの主人公の男じゃなくてマスズ感情移入っていう見方で語る必要あるのよ、
うんうん、
だけど B パート の, あのストレスの抱え方っていうのは、うん、俺はやっぱ女の子としてハーレムアニメ見てんなってちょっと思ったんですよ。
は
愛される側として見てるから、はい、だから俺ハーレムアニメで結論を出さないっていうのは、うん、やっぱ男の見方であって女の見方じゃないんじゃないかと。ちょっと私は完全に女だから
目線がそれまた違うことになってきますよね。
いやでも俺最近気づいたの AV もやっぱ女の子目線で俺鑑賞してるなと、うん、女なんです私多分
私
例えばその少女漫画とかってその一人の主人公の女の子が
応援したい、うん、応援したいです。やっぱ
そう恋愛
をいたずらなキス読んだらやっぱ入江君とちゃんとうまくいってほしいなって、うん、ことこちゃんすげえ可愛いし好きだけど、うんうん、この子幸せするのは俺じゃないってやっぱ思っちゃうから。
は
いやそう考えると俺トラドラとかみのりにすごい感情移入しちゃってたから、
はい、
なんでみのり幸せにしてくれないのリュウジみたいな感じになっちゃって、うん、それでストレスを抱えるわけ。
はいはいはい。
だハーレムアニメはもうどう考えても俺はストレスを抱えるしかない、
うん、難しいですねどうすればいいんです
か僕女っていう男目線ですね。でもそれを考えるとい
やだから俺はそれどうしたらいいのか難しいっていう時に、うん、すごくスッキリしたのは甘神なわけよ。
はいはいはい。
その他の女の子出さないじゃん一つのルーハに関して。
はい。
いやだから1話だけ本当に二見さんが見切れるっていうシーンがあったんだけどそこでも、うん、あどう思ってんだろう彼女って思っちゃったから、うん、一切出さないでって思ったんだけど今回の俺修羅の最終回っていうのは、
はい、
ちょっと俺の中で革命だったんですね、
う
ん、答え出したんだでも、うん、いや参ったななんだ、
う
ん、
そうなんですよ ね,
そ, うね
それで納得はできたはずなんですよ。
いやそうなんだ俺すげえモヤモヤを抱えたんですよ。 ただここ素晴らしかったのは、はい、マスズにとっても他の女の子たちがすごく魅力的な女性だっていう風に描いてくれたこと。
そうですね、うん、はい、
その友達意識として、うんうんうん、いや、やっぱまあさっきトラドラハーレムアニメじゃなかったって言ってたけど、はい、やっぱあの女子力の高い感じっていうのは、うん、そのそれぞれの女子たちがすごく仲良くやってる感じっていうのは、うん、あのアニメにおいてはなかったじゃないですか。
なかったですね。
そう考えたらオレシュラっていうのは主人公がいなくても女の子たち同士ですごく仲いいっていう、う
ん、はいはいはい、
だから将軍がいない時の大奥の感じっていうんですか、
うんうんうん、
ちゃんと出してくれたんです。お互いリスペクトみたいなのが、
うんうん、
だったらちょっとハーレムでもいいのかなっていう、
うん、
なんかちょっと説得された感じっていうのはありました。でなんかすごく語りたくなったんです、この、
はいはいはいはい、
俺知らん最終回、
はい、
ごめんねこんな真面目なことで呼び出しちゃって。
いやいやいやいやいや、
でもその恋の悩みだからさ、
はい、でもその恋愛の相手が全部自分だったらいいですよね。それだけの話です、ハーレムアニメ。
若林さんどうですか、ここまでの話受けて。
いやなんか2つの目線、確かになんかこれ聞いてくると確かどっちもあるっちゃあるなっていう
そうだ
よ、確かに女性的な見方で見る、だからそこまで多分我々以上に多分イラつきを、
そうで、だから俺は感情移入してるっていうか、そのキャラクターを愛しちゃってるから、うん、俺本当に。
でもそのキャラになりきっちゃってるんですか、その感覚というか、その松崎さんはハーレムアニメの主人公にもうなっちゃってる
わけ。俺はだからマスズが好きすぎて、
マスズになってたんですか。
あのね、多分俺好きなキャラとか好きな人ができると、うん、その人が今何を考えてるかを考えちゃうんです、うん、あの思いが溢れすぎちゃって、うん、だから途中から俺がなんでマスズじゃないんだろうみたいな感じにな
って俺が病気ですね病気です。
いや僕よりも
状況が
状況ちょっと違います。田村ゆかりさんすごい好きだし、はい、マスズって素晴らしいキャラクターだったんで、
はい、
マスズの俺だからねトレースしちゃうんです、その人が今どういう情報を与えるとどう思うのかとかっていうことをトレースしちゃうから、今チワとすごい仲良くしちゃうと、マスズこういうこと思ってんじゃないかな、マスズかわいそうと思ってちょっとストレスになっちゃうっていうか、最終的に俺がマスズになっちゃうんです、好きすぎて。
自分が
マスズ、俺私マスズなんだけどみたいな、
結局だから選んでもらえなかった
みたいな。
選んでるんですけどね
こっちの手としては
選んでるんですよ、アニメに出てる時点で選んでるん
アニメに出てる時点で
確かに
そうだよね、
はい、確かにプロレスのリングに上がってるってことですね。
選ばれない人間は出てこないですからアニメに
確かにあのアニメみんな可愛かったんだよな、奇跡的に。
そうですね、
現実的にはありえないもんな、そんなこと、はい、
そうか、
ちょっとこれは永遠の課題ですけど、考えるきっかけ与えてくれたっていう意味ではすごく感謝してる。
いや面白いですよ、うん、
やっぱり新しいハーレムアニメの一つの形として、いや
俺正直バカにしてましたよ、うん、俺しらはどうせ所詮ね、うん、ハーレムアニメなんでしょと、うん、はいはいはい、まあ、もう2話目からかなり俺楽しんじゃってたからすげえ早いな、俺早いなと思ったんだけど、いやそういう意味ではなんかちょっとまたエポックを与えてくれた最終回だったかなと思いますけど、ね、うんうん、
ダブルできたからね、
ダブルできました、
答えを出したのに他が諦めないんだっていう。
そしてね、やっぱりあの手のアニメで愛っていう概念を提示したっていうのはかなり事件だった、う
ん、結構踏み込んだよね、
好きじゃなくて愛してる、
あれどうだった松崎、あれ、
いや普通に
愛って思わなかった、
いやちょっと衝撃ではありましたね、うん、愛なんだ、
冷めない、
冷めないですね、
愛してるはいい、
だって僕も彼女たちを愛してる、
いやそうだけど、
はい、
そうだけども、
あ、まあ、言わんとしてること分かりますか、アニメで恋までは分かるけど愛までいくと、ね、ちょっとその
ハードル高い
ですよ、一本、うん、アニメで愛
セリフとして、セリフとして愛してるってどうなのっていう、
うん、
なんか俺すげえ軽く一線越えられた感じしたの、うん、
あでも
だって高校生だよ、高校生が愛してるとか言ってんじゃねえよみたいな、
いやでも
逆に俺36だぞみたいな
でも逆に高校生だから言いそうじゃないですか、
あまあまあ、ね、いや確かに、
例えば僕、
確かに俺なんでお前に説得されてんの
僕はその、まあ、作品言っちゃいますけどアイドルマスターっていう三浦あずささんがすごく好きで嫁なんですけど、
はい、
あの僕は彼女が例えば変な話年寄りになったとしても僕は彼女を介護をちゃんとしてあげようという気持ちありますし、
わかりますよ、
その
僕は滝野友のご両親の まあ、面倒見る覚悟っていうのはできてますから、
はいはい、それは愛ですよね。
愛ですよ、これは。どんなともちゃんダメな女の子でも、うん、僕は彼女の両親が半身不随になってもやっぱりちゃんと面倒見る覚悟ありますから。
彼女が認知症になっても
ちゃんと面倒
見ます。支えていこうと僕は。
僕が半身不随になって、はい、ともちゃんが全く俺の面倒見なくても、うん、それはもう許す気持ちがありますから。
いい話
ちょっと感動するな。
いや、俺はだってもそれが友だもんってやっぱ思うから、
ね、なるほど。
そこで海外しく俺の面倒見ちゃ友じゃないよねって。
そっかそっか、そうですね。
なんだったらあの預金を引き出して蒸発しかねないから友は。
達夫さんがつけてる補聴器をそうゆえーい下に投げてやっちゃったってみんなで探したりっていうエピソードも
とか、神楽とかに達夫さんの面倒見なくていいのって言われたら、いや見なくちゃいけないけどでも見ないってちゃんと言ってくれそうな感じが
俺すげえな、
お前すげえなっていう、そう、そういうことです。友をそこまで俺は愛してるけど、果たして彼らにその愛っていう概念は分かってるのかと、う
ん、まあまだ難しいかもしれないです
けどね勢いってのもあるんじゃない、若さだし。でだからああいう場だったんでしょう、うん、外で見ている他の人が見ているから、
うん、
言ってよ言わなくてよ、
ね、このおじさんたちの納得、自分を納得させる感じっていうの
高校生たちにとっての愛の重さみたいなものをしかもそれがアニメの話であるっていうことについて論じる日曜の夜たまらない。
サンデーナイトフィーバー、
じわじわきますねこれ。
明日からまた普通の平日が始
まりますからねハーレムとか言ってもその愛っていうのがよぎる人よぎらない人ってもあるんじゃないですかね、うんうん、僕だからさっき編集長の話聞いてると、僕男、やっぱ男目線なんで、多分少女漫画見てても、はいはい、好きなタイプの女なんですよ少女漫画に読むのは。
おお、なるほど。
あれがで僕は複数いらないんですよ。
そっか、そうか、
そう。というかそれ悪い言葉で言うと、もう他邪魔になるだけなんですよ、重いし、はいはい、一人だけで
結構迷いたくないっていう、うん、
もうエネルギー注ぐのは俺はお前に決めたから、お前だけっていうのは、多分僕そうだと思います。
だ風早くんがかっこいいのは迷いがないからなんですよね。どうなんだろう、俺男なのかな女なのかな俺
もう話聞いてるとでも女の子っぽいけどな、うん、ただその応援したいっていう部分も
違う。俺はだから女の愛し方が違う、みんなと多分女の愛し方があえて女って言わせてもらう、はい、カーズ的な意味で女って言わせてもらうけど、はい、
ピクサーじゃない、
そうピクサー昔の女、そう昔の女っていうね、あのだから女たちの愛し方っていうのはやっぱその子と同化すること。
ああなるほど。
その子が見てる風景と同じ風景を見たいっていうこと、うん、俺は。だから何をインプットしたらどうアウトプットするのかっていうのを分かりたいから、う
ん、はあ、
うん、だからその子の性格とかになりたい、
うん、
はあ、
だから最終的にその子になっちゃってるんだよね、うん、
はあ、
うん、お好きなキャラいたら自分のどの関係性がいいのかっていうのを考えちゃうん
ですよ。え、どういうこと？
だからこのキャラは自分のお姉ちゃんにするの
が一番いいなとか。わかるな。
自分の世界に入れたい、うん、でその自分の世界は要は僕が主人公のハーレムアニメってことじゃないですか。
確かに、なんかすごい分かってて、こうキャラがいっぱい出てくるアニメ見ててパッと見フィーリングで、例えばアイマスとかだと、あ俺この実は俺千早が初め好きだったんですよね。千早が好きだったんですけど、俺冷静に考えるんですよね。でも実際千早と何喋るんだ俺って考えるんですよ。で千早と全然絶対会話も合わないし趣味も合わないし、
分かるわ。
だから好きにならないように俺してるんですよ。
で分かります、それ分かります。
結果俺はでも俺自分のメンタルで言ったら多分ミキだなと思って、
いやそう、
俺ミキと恋に落ちようと思って。
いや待って、ミキは俺だから、俺の女だからミキはごめんごめん、若様から、ミキは俺の女だから。
あれ僕といつも一緒にいたミキちゃん誰だったんですか。
いやいや、それはあのそっくり AV 嬢だから。
そっくり AV 嬢ですか。
そっくり AV 嬢だから俺のミキだから。
あ、そっちでした。
ごめんね、
そっちでした。
そっちです
。あー本当に申し訳ないですね。それは
若林さんが一回、ね、あのもう私辞めるって言ってそのまま街に消えてった、
消えてった方のミ
キ、そうそう、
多元宇宙のミキちゃん、
そうそうそう。そのままあのキャバクラとかに沈んでった
ミキちゃんのですね、はい、感じが違うんですね、ミキちゃんのね。
そうそう、全然違います。
なるほど。だからハーレムアニメもだからそういう風に見てるんで、目線は俺完全に男目線なんですよ、うんうん、完全に男目線なんですけど、俺主人公と被ること絶対ないんですよ、
うん、
主人公にはならないんですよ、うん、主人公がいて俺がいて
ヒロインたちがいるんですよ。だから俺悲しいんですよ。だから結局あの子の方が好きだな、あの子が好きだなって思うじゃないですか。あで後半になってつながるじゃないですか、うん、主人公とじゃあ主人公が決めた2人がじゃあカップル決まったってなった瞬間ちょっとあれ俺の女が取られたみたいな俺なんか主人公に嫉妬する自分がいるんですよね。 いやあの子俺ずっといいって、俺はむしろ1話からずっと言ってたのにお前12話目で気づいたんだよ。いや俺の方がずっと好きだったからねお前何横取りしてんのみたいな。だから主人公に敵対意識を持ってしまう感じがないですか、なんか悔しくなるの。
ある
あります、
あるあるし、いやタイガよりミノリンでしょってやっぱ思っちゃう。お前どこ、どこ見てんの、うん、どこ見てんの。
イラつくっていうのは逆に言えばその嫉妬から来てるのかもしれない、うんうん、はっきりしろよってのもイラついて、うん、だって彼女はもうお前のこと見てるとこっちは分かってるからっていうのあるんだよね多分な。
こっちがそっちこう行けたらっていう話じゃないですか。
いやだけど俺もっとマスズの身になったら、うん、なんだろう、あのみんなをみんなから愛されてる状態の主人公を許せてるマスズの精神状態になれば、うん、ハレムアニメ許容できるのかもしれない。
精神がまだちょっと弱いというか
説教されてる俺説教されてる。精神を叩き直します。ありがとうございます。熱文字、
編集後期ということでね、まあ本当に一点こんなくだらない回を、まあ、配信してしまったわけなんですけども、やっぱりハーレムアニメの最終回問題っていうのは我々常にこう突きつけられてる問題だと思うんですよね。いや確かにあの今回のオレシュラの最終回っていうのはまた一つハーレムアニメ史に残るこう A パート B パートという感じでしたけれども、まああの松崎くんみたいなね、ちょっとまあ革命児はね B パートなかったことにしてくださいみたいな、どうなんでしょうかねああいう見方っていうのはね。まあ今ですとフォトカノ、そしてやはり俺の青春ラブコメは間違っているなど、まああの TBS 木曜深夜ね、まあ、ノイタミナの裏、まあ、常に僕らをこう困らす時間帯ですけれども、まあ、やはりその辺のね作品が多い。まあ、俺しらの MX 他でしたけれども、やはりね、この手の作品、結局展開分かってんだけど、見ちゃいますね。もう、これ面白いです。いいんです。こういう様式美もあって、様式美は様式美でやっぱ追求していかなきゃいけないしっていうね。まあでも、その中でもその様式美の締めくくり方っていうのは常に注目していきたい案件ではあるなというふうに思っております。さあ、それではですね、メールいっぱい来てるんですけれども、できれば国井さんとかとね一緒にいる時に紹介したいななんて思うんですけれども、今日、一つじゃあ要望という形で、メールが来ております、宇宙戦艦ヤマト2199を取り上げてくださいゲスト付きでという件名でいただいております。お名前ちょっとね、ないですけれどもね、お忙しいところ失礼します。ぜひただいま TBS にて好評放送中の宇宙戦艦ヤマト2199を取り上げてもらえないでしょうか。作品を語るゲストに映画評論家町山智博氏を呼んでいただきたい。町山氏は過去作実写版と鑑賞しており、何よりヤマトには一加減あるそうです。ロサンゼルス在住なのでブッキングに苦労しますが、TBS ラジオの6月の調査週間には帰国すると思うので、まずはツイッターで呼びかけてみてはいかがでしょうか。作品の鑑賞と収録は TBS を借りるのが一番だと思います。町山氏の参加が難しければ取り上げはやらなくていいです。それだけリアルタイムで見たゲストが重要と考えます。勝手な要望ですが、実現すればかなり面白いものになるでしょう。何卒ご検討くださいということでメールいただきました。無理です。というわけでね、まあこういうちょっと、まあ、やっぱ季節の変わり目にはこういう方もねいらっしゃいますんでね、まあなるべくでしたらね、まあこれポッドキャストでやってますんでね、なかなかちょっと僕らのできる範囲でのまあご要望ということを出したらいいかなと思うんですけれどもね。ブヒブ、こちらの方もねいくつかメールいただいておりますが、
まあこういうのが欲しいよっていう、まあ一応参考までに、シャラクサイジョニー編集員、まあね、みんなの妄想、二次元キャラとの妄想を聞かせてくださいということでね、シャラクサイジョニー編集員、ちょっと前、北白川たまこ、たまこマーケットと、お餅はきな粉か醤油かで揉める妄想をしました。あ、いいですね。僕はあまりきな粉が好きではないので、いかにきな粉が餅の旨味を殺しているかを解くと、彼女は目に涙をためて悔しがりました。餅が美味しくなるわけがないと。僕は謝罪し、仲直りのお汁粉を食べ、仲直りしました。のろけですいません、ということでね、メールいただきました。こういうことです。こういうくだらない妄想をお待ちしております。3行4行10行20行になっても構いません。ブヒーって言えるね。あ、いいですねって言える、こういう萌えの気持ち、ブヒブヒ言わせてください。皆さんのメールはお待ちしております。こちらのメールの方はすべて熱文字 @gmail.com で、熱文字 @gmail.com です。NETSU 熱 MOJI ですんでね、よろしくお願いします。番組の感想をハッシュタグ熱文字でお願いいたします。ちょっとね、ツイッターの方ではスタッフが熱文字の2をね、綴りを間違えて全く見れなくなってしまうというね、ドジっ子もスタッフにはいるんでね、皆さんもそういうドジはなさらないように、まあ、ぜひ感想などを聞かせていただけたらなと思いますのでお待ちしております。またですね、番組の感想、そしてアニメの感想もお待ちしておりますし、私が作った音楽を流してくださいというね、まあ、MP3 データお待ちしておりますしね、どしどし何でもご相談いただければと思います。ただ町山智博さんは呼べませんのでね、その辺はご注意をいただければなというふうに思います。これからも熱量ともですよろしくお願いします。来週もお楽しみに。メール待ってるよー。